マンション関連判決例紹介。平成27年3月26日、東京地裁。工事の不承諾。室内への立ち入り拒否。正当な理由あるとは認めがたい。事案の概要。本件マンションは、昭和51年4月に新築され、被告は、平成6年10月に本件マンションの居室のうちの一室を買い受けて区分所有者となった。本件マンションが築30年を経過した頃から、共用部分である排水管の老朽化により漏水事故が多発するようになり、管理組合、原告は、大規模修繕工事の一環として排水管交換工事及びアスベスト除去工事を行う計画を立て、各区分所有者に工事の趣旨を説明し、事前に占有部分への立ち入り及び工事実施の承諾を得るように努め、被告以外の区分所有者からはすべて承諾を得て、被告に対しても再三にわたり説明をしたが、被告は承諾しなかった。本件マンションの管理規約には、管理組合が管理を行うために必要な範囲内において、占有部分への立ち入りを正当な理由を付して請求することができ、立ち入りを請求された者は正当な理由がなければこれを拒否してはならない旨が定められている。また、区分所有者が本件管理規約に違反したときは、原告は、行為の差し止め等の必要な措置の請求に関し、訴訟を提起することができ、その場合、弁護士費用等を相手方に対して請求することができる旨が定められている。原告は、平成25年8月、総会において被告に対する占有部分使用請求に関する訴訟提起の決議をした。これに対して、被告は、本件各工事は、共用部分の工事のためとはいえ、天井の一部を取り壊し、撤去することを内容としており、占有部分の所有権を侵害するものであるとして、工事を承諾しないこと及び室内への立ち入り等を拒否することには、正当な理由があるとして争った。裁判所の判断。裁判所は、本件マンションの排水管腐食調査の結果から、早急な修繕の必要性が認められること、本件工事では作業効率が考慮され、被告の居室内ではおおむね4日間の工程が予定されていること、排水管修繕工事を実施するためにアスベスト除去工事を優先して実施する必要があること等の前提事実を認定した上で、本件各工事は共用部分の保守、修繕のために必要な工事であると認め、他方で、本件工事が共用部分の修繕のために必要な工事であり、かつ復旧工事により原状回復が予定されていることから、被告の負担または不利益は受任限度の範囲内に止まるとして、被告の立ち入り等の拒否に正当な理由があるとは認めがたいとして、原告の請求を全面的に認めた。コメント。本判決の前提事実からすれば、その結論は妥当なものと知って多くの方も賛同されるものと思われますが、ここでは区分所有者等が法令や管理規約等に違反したり、敷地や共用部分等において不法行為を行ったりした場合の措置について言及したいと思います。1、標準管理規約担当型67条3項には、このような場合の理事長の措置について理事会の決議を経て、その行為の差し止め排除または原状回復のための必要な措置を請求し、管理組合を代表して訴訟その他法的措置を取ることができる旨の規定があります。他方で、2. 同じく標準管理規約担当型66条には、区分所有法57条以下を引用する形で義務違反者に対する措置が規定されています。 1. 標準管理規約担当型67条3項と 2. 区分所有法57条の両者の際は、 1. の下方が訴訟の対象となるものとして、区分所有者、占有者に加えてそれらの同居人まで明示されていること、さらに規約67条1項で勧告等について同居人も対象とされ、いわゆる占有補助者の違反行為を抑制する効果が期待されることの方が差し止め等の対象となる行為の範囲が広いこと、共同利益違背行為を具体的に明文化した絶対的禁止事項に加え、共同利益違背行為とまでは言えないが、管理規約等で特に禁止した相対的禁止事項まで含まれることは総会決議が必要とされるのに対して、1は理事会の決議だけで行うことができることという3点にあるとされています。以上から、 1の方が迅速な対応が期待できるというメリットがあります。他方で、区分所有者の権利保護や訴訟提起の公平性の観点から、訴訟の提起にあたってはできる限り総会の決議を経ておくことが望ましいとの指摘もあります。筆者の個人的な見解としましては、違反行為の内容、程度や他の区分所有者が被る不利益の内容、程度からして、総会を開催するだけの時間的な余裕を持てない場合には、理事会の決議のみで速やかに訴訟を提起することもやむを得ないケースは少なからずあるように思われます。ただし、そのためには管理規約や使用催促等に具体的かつ明確に禁止行為の内容を定めておくことが必要となることをご留意ください。管理規約等に禁止行為の内容が具体的に定められていなければ、2によらざるを得ないことになります。